それでお読みします。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏して拝んだ。そして言った。さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。彼らが床につかないうちに、町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が、町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そして、ロトに向かって叫んでいった。今夜、お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは、戸口にいる彼らのところに出て、後ろの戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから。私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただ、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そしてまた言った。こいつはよそ者として来たくせに、裁き、つかさのように振る舞っている。さあ、お前をあいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押しつけ、戸を破ろうと近づいてきた。すると、あの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは、小さい者も大きい者も皆目を、目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者は皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちを目取った婿たちに連れて行った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちは、それは冗談のように思われた。本日のメッセージは、ソドムとロトと題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。若い二人の賛美、内容としてもハーモニーとしても今まで一番素晴らしい、本当に心に迫るお話、あの賛美だったなと思って、彼らに言おうと思ったのにいないんですね。第二礼拝でまた礼拝に出勤するんでしょうかね。大変恵まれました。さて今日は聖書のところソドムという視界に今も沈んでしまっている悪徳の町、岩脈また腐敗に下った恐ろしい神の審判のところなんですね。私も真夏になりますと直射日光がこの背後に当たりますので恐ろしい限りなんですが、その恐ろしさなんかは雲泥の差でありまして、まさに情け容赦なく神によって下された人間の罪に対する正義、時として私たちは心して聞かねばならないと思います。そして今日あるを得ている幸い、十字架の恵みというものがどういうものであるか深く味わいたいと思いますね。一言お祈りしてご用意しますので黙祷にしてお越しください。天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。あなたが 先ほどの賛美のように共にいてくださることを心から感謝いたします。すべてのものを慰め、またすべてのものの励まし、そしてまたあなたは全天全地を支配し、正義を行われる真の清い神。今日この聖書の箇所を通して私どもが時には義を正し、神の御前にふさわしくあることができますように、どうぞ今日のメッセージを祝福し、帰ってくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日は2つお話をしたいと思うんですね。1つはソドムの悪と神の裁きということですね。神の使いがソドムとゴモラの町にやってまいりまして、そこにいましたロト、長老になっているわけです。アブラムと別れて20年を経ています。今やロトはその町で長老として立場を持っているわけです。ロトは二人のこの何とも言えない素晴らしい雰囲気を感じて、ぜひ招きたいということでおもてなしを始めました。そして夜床に着くかというところになって、まるで夜中にですね、野獣が食い物をあさり、うなり声を上げるような異様な叫びがロトの家の外側で聞こえるようになったんですね。どんなことが起こったか、4節と5節を見ていただけますか。彼らが床に着かないうちに、町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ここでよく知りたいという言葉が出てきますが、これは彼らが人格がどんな人か知りたいとか、人柄、あるいはまた能力、あるいはまた何かを知りたいという意味ではありません。そうではなくて、男が男として知る、つまりホモの世界なんですね。何色の世界なんですか。だから英語でソドムの町の言葉をもじって、ソドミーという英語がありますが、これは難色という意味なんですね。つまりソドムの町の人々は、若い者から年寄りまで全ての人かって書いてあります。しかも町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そしてどんどんどんどん家のドアを叩いて、その男を、お前のところにやってきた男たちをここに出せと言ってるわけです。彼らを味わいたい、知りたい、何色の世界、これがソドムの町に起こった出来事だ。つまりこのような町が、男、すべてのもの、隅々から、町もう全体が何色の町となってしまった。しかもそれはもう野獣のような欲望に駆られたような人たち、これがソドムの町の人たちだったんですね。このような町が神によって審判が下るということは悲しいですが、致し方のないことであったわけです。例えば人間の体でもどうしようもなく腐り切ってしまった体の部分があるとしたならば、医療を施してもどうにもならないという時に、外科手術をしてそれを取り除くように、この町の人々の最終的な決断、それは神によって下されたこの町を滅ぼすということであったんですね。まあ、私たちは真の神が愛に満ちた神、キリスト教ほど愛を強調する宗教はここにないと思います。真の神は愛の神、こう私たちは学んでまいりましたし、その通りです。そしてその愛を時々私たちは、おじいさんが孫に対して何でもよしよしというような、そういう神の愛、そういう愛を思いがちだと思うんですね。でも聖書で語る神の愛というものは、難しい言葉で言えば食材愛というんですね。食という字は改変に売るという字を書きます。贖うという字ですね。
まあ、もうちょっと分かりやすく言えば救うということです。つまり罪から救うところの神の間というんです。私たちは神の御前に神によって与えられた命です。自分がどんなに転んでも自分で命を作れない。親も男か女かさえ決定できません。この命は神によって作られたものです。つまり命は我々は所有者じゃなくて管理者なんですね。その命をどう使ったかを神の裁きがある。人は一度死ぬことと死後に神の裁きがあることが定まっている。明確な断言なんですね。認めようと認めまいとそうだって言うんです。自分の所有ではなくて管理ですから、その命を預かった命をどう使いましたかと裁きの時がある。その裁きによって下されるものは、我々が神の御前にいかに強い人生、愛に生きた人生だったかということを問われるわけです。すると私たちが自分の言葉において、行いにおいて、思いにおいて、その罪を我々は感じます。あるいはまたその回数において、あるいはその固くなさにおいて、いかに人間が罪を悔い改めないものであるかということを我々はもう嫌ということを知るんじゃないでしょうか。言葉一つでさえ人を殺しるものを我々は持っているんですね。社会的抹殺もできます。精神的抹殺もできます。刃物は使わなくても言葉一つで人を殺しるものをお互い我々は持っているわけです。それが積み重なれた人生、神が永遠の地獄、永遠の裁き、永遠の滅びを刈り取らねばならないと言われるならば、もう私たちは自己弁明できないようなものであるわけです。そういう罪人である私たちのために、なんと神はご自分の一人子を、我々が死後に受けねばならない罪の裁きを、身代わりの裁きを神の御子に下した。罪のないお方が我々の罪を身代わりに引き受けて、あの十字架においてご自分の御子を裁くことによって、この御子を救い主と信じる者に全く罪の許しを与えるという、罪から救う愛、これが神の愛なんですね。だから私たちは時々神が愛だという時に、例えば恵みをくださった、良いものをくださった、仕事をくださった、健康を与えてくださったということの感謝、そういうものを覚えるのももちろん大事だと思います。しかし根底に私たちはこの感謝をどこで持っているかということを時々考える必要があるんですね。身の回りの例えば生活の一つ一つが恵まれたからという感謝をしか捧げないとするならば、それが例えばうまくいかないならば、すぐに不平不満に変わってしまいます。どうして理解してもらえないんだ、どうしてうまくいかないんだって言って文句に変わってしまう。でも私たちは日曜日の礼拝に来るときに、この十字架を見上げるときに、かくも罪深い私、かくも分かりましたと言って、もう下の目も乾かぬうちに人を傷つけ、自分を虚しくさせ、罪を行いし続ける習慣的な罪、このような罪人をよくも神はあれによって許してくださったものだという、この十字架の感謝がなくなると感謝は浅くなるんですね。滅んで当然の私たちを神の御子が身代わりに黙って一切を罪の裁きを引き受けてくださった、なんという大きな愛だろう。皆さんご夫婦がこの中にもいらっしゃいますけれども、例えば素晴らしい夫、素晴らしい妻の姿を知れば知ろうと、どんどんどんどん感謝が生まれてくるのはわかると思います。しかしもしも仮に醜い面がどんどんどんどん見えてきて、なお愛するということはほとんど難しいことではないですか。欠点、あるいはまた汚点、あるいはこんな人であったのかというような、もし醜い面のものが分かったならば、愛し続けるということは難しい。しかし神は私たちの人が見ていないこと、個人的に犯してきたことを全部を知った上で、黙って死んで身代わりの裁きを受けてくださった。こんな愛がありますか。この愛が分かるときに、一切は感謝となって生まれてくる。いや、生きているだけでも感謝なんですよ。この前 水曜日にですね、あの城田洋平君と一緒に、まあ、スタニー孝之君という入院をしている、スタニー君は城田洋平君の1歳年上なんです。でも似た経験も持っているところもあって、洋平君は大変彼のために重荷を負い、そして病院に行って お見舞いを励ましを与えてくれるんですね。私は最初の最後だけ言って聖書のことをちょっと読んで、それ以外は別室で待ってるというような、彼に任せて十分なんです。で、実はこの前の日曜日役員会がありまして、彼が病床洗礼で意識がなかった時に洗礼を授けていたので、証がずっと書かれていなかったんですね。それで彼に頼んで証を書いてくれますかと、やはり教会として残しておきたいと思うし、いつか呼んでもらいたいと、結局8月に呼んでもらうことになりましたけど、で証を書いてもらった。で、改めて彼の証を呼んでいまして、彼が不登校から薬物中毒、コカインという薬物に走ってしまいました。皆さん、コカインがどんなものであるかご存知と思いますが、よく警察なんかで、あなた人間やめましたっていうようなポスターがあるでしょう。そういう世界です。ネットで調べますと、ここから足を洗うというか、もう至難の業ですね。それが中毒なんでしょう。だから私は思わず言ったんですね。洋平君、あの証を読んで、つくづく君は中毒症状からよくも解放されたねと。と、本当に思うんや、こういうふうに言ったんです。で、彼はですね、ポツンと驚くべきことを言ったんですね。先生、僕があの2階の窓から飛び降りた時に、顔面80箇所も骨折をして、救急病院意識不明で入院をさせられた。1ヶ月の間、無意識の間で、まあ、先生は洗礼を授けてくれたんですけど、その間のことは一切わからないけども、多くの人が祈ってくれ、そして洗礼、先生が洗礼を授けてくれた。そして、あの時に僕はもし窓から飛び降りなかったら、この中毒症状から解放されることはなかったかもわからんって今思うんですって言ったんですよ。運転しながらちょっとあまりの驚きに彼の顔を見てしまいました。でも淡々と語ってくるんですね。確かにそうなのかもわからない。大変な事故であるし、大変な課題を彼は抱えてきたんですね。でもそのことから解放の道を、神があえて辛いところを通らせて解放という道を示された。そして今彼は同じように心の障害があり、あるいはまた問題を持っているスタニー君のためにお見舞いに行くんですよ。そして腕の力も半分ぐらいしかなくなってしまっているわけです。目は半分失明しています。そういう彼の障害がありますが、ドラムを叩いてジョイフルタイムのバンドの一演奏者となって奉仕しているわけですよね。だから彼と交わるとね、なんか普段の不平や不満を言っていることが恥ずかしくなるときがあるんですよね。何を不平不満言うのかなと。生かされ、救われ、解放されたことを、飛び降りてしまったそのことでさえも大きな解放をもたらす感謝として捉えることができる。人間が本当に十字架の前で罪が分かるということが分かりますと、その贖罪愛、神の愛が分かってくる。ソドムの町に対する神の裁きはもう瞬殺です。そんな火山の爆発ということによって町全体が崩壊していって、今も視界の中にうずもれてしまっているわけです。そのようなことを思いますときに、 滅んで当然の私ども、ソドムのような罪を犯してはいないかわからないけれども、それでも罪をもって永遠の滅びを刈り取るしかないような私たちのために、神の御子が、死を彼らを許したまえと言って、身代わりの裁きを受けてくださったその具合というものが、どのような生き物であるか。その罪がわかるということが、神の愛の大きさを一層分かってくるということをやはり思うんですよ。またどんな罪もまた、ヨエ君が経験したように解放されることもできるということもまた事実だと、いえ、証人を私たちの教会は与えられているとやはり思います。さて、このソドムの悪と裁きということとともにもう一つ見て終わりたいことは、ソドムに住んだロトにも注目をしたいと思うんですね。ソドムは確かに滅んで当然のような社会的には外科手術をしなければならないようなそういう町でありました。しかしその町に移り住んだロトもまた問題があるわけですね。皆さんこれも聖書をずっと読んでみて、ロトのしたこと、こんなことしていいのかと思うでしょう。例えば8節、お願いですから私にはまだ男を知らない2人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。こんなことを言えますか。旅人を迎え、おもてなしをしている。その旅人を守るために自分の娘たちを出しますから、娘たちに好きなことをしてくださいって。何ですか、これ。あえて言うならば、外面はいいんだけど、内面が極めてひどいロトなんですよ。まあ、もちろん、これを読みながら、ここにもおられるお父さんたちは、そんなこと娘にはするはずはないとこう思われると思います。それはそうでしょう。しかしどうでしょう。外面が良く内面が悪いということはあり得るんじゃないですか。日本人は概して外面が良い、内面が悪いとなりがちです。それともう一つは、ロトが町でどう評価されているかということなんですけどもね、9節を見ていただけますか。しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そしてまた言った、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている。裁きつかさという言葉を使われてしまいます。ロトは裁きつかさと言われたんです。さて、同じように20年前に別れた叔父アブラハムはその地域からどう言われたんでしょうか。ちょっと開けてみたいと思うんですね。ちょっと先に行きますが、23章の6節開けていただけますか。23章の6節ですね。これはヘテ人、まあ歴史の好きな方はヘテというのはヒッタイト、あの鉄器文明を生み出したヒッタイトの人たちのことをヘテ人というふうに呼んでるんですが、そのヘテ人から言われた言葉なんですね。6節、23章の6節ですね。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最初の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。ロトはね、同じ20年でも、確かにソドムの町はひどい人たちですけれども、彼らから裁きつかさのように振る舞うと言われた。同じ20年、アブラハムはどう言われたかというと、神の司ですと言われたんです。アブラハムは町の人たちから尊敬され、信頼され、神様を明かしするような人です。神の司ですと言われた。主 しかしロトは裁きつかさ、なるほど神を知らないはずはない、ロトも神を知ってます。しかし人々を見下すんですね、裁くんですね。お前たちはなってない、ひどい奴らだ、罪を罪ともしない奴らだと裁く人間。アブラハムは神のように信頼され、そして神のような司で、神の司ですと言われたのに対して、ロトは裁き司、地域の人をただ見下し、裁き目線でしか、上から目線でしかものを見なかった、そういうロトの姿を思うんですね。そう考えてくると、ロトが外面はよく内面がひどい、また裁き目線で人々のことをずっと見下しているというあり方、これはロトばかりではないかなと、こうまさに我々もまたどこかロトのような心を持ってはいないかなと思うんですよ。クリスチャンは聖書の言葉を知らされ、永遠を知らされた人たちです。それだけに道徳や、あるいはまた倫理は高いかもわからない。でもあなたは人々から神の司です、まあ、そこまでいかなくても、あなたがいてくれるおかげでどんなにか励まされるかわかりませんという存在でしょうか。職場で、学校で、地域で、家庭で、それともロトのような裁き司と言われてしまう存在でしょうか。最後にこの箇所を読んで終わりたいと思います。第一コリント新約聖書の13章4節、ロトにおいて何が足りなかったかよくわかりますね。第一コリントの13章の4節、新約聖書、ページ数を言いますと、337ページですね。第2版は308ページになります。第一コリントの13章の4節、まあ、336ページ、一番最後の行からですか。愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません。愛は高慢にならない、裁きつかさ、これはかっこいい言葉ではありません。バッサバッサと人を切り捨てるだけの裁きつかさ、これがロトに対する評価だったんですね。願わくは少しでもアブラハムのように神のようなつかさですという信頼を勝ち取ることができるように覚えたいと思います。愛というものは実は賜物なんですね。人間の内側にないものです。だからこそ神に求めるわけです。神様、どうか私に愛をください、あなたの愛をください、そして愛を与えられていくものであるわけです。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日はソドモの町に下される裁き、実に峻厳な神の正義が貫かれるところの裁きを見ました。主なる神様、その町に住む人たちがどれほど神の御前にふさわしくない生き方をしてきたか、またどうしようもない形ではもう裁きしかないというところまで来たか、そのことを思わされます。ロトのみがある意味では神の証しをする証人でありましたが、しかしその証人のはずのロトが単なる裁きつかさでしかなかったことを思うときに、主よ、私どもに置かれている使命の尊さを思います。愛する方々お一人お一人にどうか裁きつかさではなくて神のつかさとして歩むことができるように、私どものうちにはもともと愛がありませんから、神様から来る愛によってどうぞ愛を与えられて、あなたを明かしするものとなることができますように、お一人お一人を変えてください。このような罪深い私どもを十字架のこの恵みを思うときに、神の御子が黙って一切私は犯しましたと言って裁きについてくださった、そのご愛の深さを思います。心から感謝いたします。罪の許しを与えられていることを心からありがとうございます。
尊い神の御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。